公明平塚、鈴木春夫議員、経済と連動した脱炭素社会の実現。市長に問う。問い、交互接種の有効性と安全性の周知について伺う。市長、国は3回目接種を異なるワクチンで接種しても、副反応は安全性の面で許容されるとしている。国から提供される情報を適宜ホームページなどに掲載するなど、引き続き情報提供に努めていく。問い、有効的な接種率向上の方策を伺う。市長、駅周辺や駐車場のある公共施設での会場確保、医療機関の少ない郊外の公民館での接種を引き続き行う。問い、脱炭素化を支援する新制度の対象を中小企業に特化した理由と期待する効果を伺う。市長、中小企業などでは知識や資金不足などにより脱炭素化が立ち遅れている傾向がある。今後は取引先の大企業から二酸化炭素排出削減が求められることが予想され、取り組みが進まない場合、取引先を失う可能性もあるため、いち早く脱炭素化に取り組んでもらおうと支援するものである。脱炭素化に関する知識や資金不足などを補い、持続可能な企業経営につなげていきたいと考えている。問い、正規雇用促進補助金の令和3年度実績と令和4年度の支援内容を伺う。市長、令和4年1月末時点で105社から125件の申請を受け、158名の正規雇用者を創出した。令和4年度は、障害者、氷河期世代、一人親家庭などに加え、65歳以上の高齢者も対象とした。就職困難者に特化した支援とし、補助対象期間を3ヶ月間から6ヶ月間へ拡大する予定である。問い、和解契約の締結について、和解を判断した理由と許容できる和解条件を伺う。市長、今回の和解は裁判官からの勧めであり、本市の主張が認められた実質的な勝訴であると考え、和解に応じることとした。本市としては和解する意向はなかったため、和解条件の検討はしていなかったが、提出した証拠や双方の主張を踏まえて、裁判官から提示を受けた200万円の解決金の額が本市の請求額の約9割であることから、勝訴的和解と捉えている。問い、すべての業務で作業手順書などを作成しないのか。市長、業務の必要性に応じてマニュアルを作成しており、事務の誤りなどがあった場合には、該当部分の更新などを行い、リスクの最小化に努めている。リスクを想定した適正な対策を検討し、見直しをしていくことで再発防止を図っていく。問い、見附町6号線をバリアフリー基本構想の特定経路に追加しない理由を伺う。市長、見附町6号線は、見附台周辺地区整備、管理運営事業におけるメイン動線の見附町7号線と比較して、歩道幅員が狭いことから特定経路としていない。問い、令和3年度の新入院患者確保の取り組みを伺う。病院事業管理者、地域医療機関への紹介用の手紙などの配布やホームページのリニューアルを行ったが、新型コロナによる影響もあり、令和4年1月までの実績は目標値には至っていない。問い、職員からも選ばれる病院になるための取り組みについて伺う。病院事業管理者、基本方針に働きやすい職場を作りますと定めており、環境整備に加え、病院が目指す方向性を示し、多くの職員の考えを拾い上げる経営を行っている。 引き続き積極的に取り組んでいく。問い、ブラインドサッカーなどの競技の誘致について伺う。市長、パラスポーツの体験会やトップレベルの競技観戦は多様性を尊重し、お互いを支え合うことの大切さを多くの市民に理解してもらう、心のバリアフリーを推進するために効果的であると認識している。共生社会の実現に向けて、市民が参加しやすい事業を検討し、展開することも必要であるため、関係課で連携して取り組んでいく。教育庁に問う。問い、全国学力・学習状況調査について、就学援助を受けている児童・生徒の割合に関わらず、正答率が高い学校の児童・生徒の学ぶ意欲を引き出す工夫の把握と水平展開について伺う。教育庁、本市の分析でも、安心して学べる学級づくりと、子どもたちが主体的に学ぶ授業が大切であることが分かり、各学校の分析結果や取り組みとともに、学力学習状況研究会で共有することで水平展開を図ってきた。